こんにちは、フェルモンド斉藤です。ネイロ塾音声講座、今日は第174回をお届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、はい、周囲に惑わされない自分の強みにフォーカスする技術ということですね。
ちょっと長めのタイトル。
長めなんですけども、
強みにフォーカスする。
そう、周りに影響されて、はい、なかなか自分の強みとか、あとまあこう考え方も周りにちょっと影響されてしまって、実はすごいいい考えを持ってたりとか、はい、強みを持っているのについこう周りに惑わされてしまう、
はい、
なんてことありますよね。
ですね、あの隣の芝生は青く見えるっていう、ね、はい、ことわざありますけど、ダニエル・カーネマン。
ダニエル・カーネマン。はい。
が、実はそんなに青くないよという、発表をしたのは、いつだったか、
はい、
カリフォルニア州に住みたいっていう、こう、人気ナンバーワンの、エリアが、まあ、カリフォルニア州が人気なんですよね。
こう憧れみたいな感じなわけですね。
はい。はい、で、ところが、実際に住んでみると、まあ、そこまでいいかなっていう、で、それを実際に数字で、どうなんだろうっていうのを調べてみたら、毎年、はい、このカリフォルニアに住みたいと言って入ってくる人が150万人もいるっていう。で、ところが、やっぱりここやだと言って、出ていく人が220万人いるという。
ってことは、マイナス70万人。
ですよね。
はい。
減っていくんですよね。あ、
でも、こう、150万人が移住しているっていう方だけを見て、はい、ああ、カリフォルニアに行きたいな、行くのがかっこいいんだよな、みたいな、憧れみたいなのも抱いてしまったり。
ね、そこですよね。その自分もイメージとして、はい、カリフォルニアっていうと気候がいいっていうイメージが、強いようなんですけど、
はい、
その今のかっこいいっていう、そこに住むのがかっこいいっていうのは、まさに他の人がどう評価してるか。
そうですね。
ですよね。
自分がいいって思う部分と思いきや、実はね、住んでいることによって周りの人からどう思われるのかと、
はい、
そこにフォーカスしてしまっているということですよね。
ですよね。で、これは今のはカーネマンの調査結果ですけど、はい、日本でもあるみたいなんですよね、はい、はいはい、地名によって人気があるという、
住みやすいランキングとか住みたいランキングとか。
そうです、そうです。
はいはいはい。
はい、で、そのね、本当に住みやすいなら、そこで住めたら、まあいいですけど、実際は、人が支持している、人気がある、
はいはい、
と、こう、そこに住んだことで羨ましがられる。
はいはいはい。
それを欲しがってるという。
なるほど。
この便利だとか、なんかね、こういう施設があるとかっていう、その実ではなくて、他の人が見て、いいですよね、吉祥寺、いつか住みたいって憧れてるんですよっていうところに住んでるんだ、俺っていうと、なんかすごい、嬉しいというか。
そうですね。
うん。
それはありますね。
なんかそういう地名が、はい。あるみたいなんです。私近くはないので、聞くだけの話ですけど、なんか横浜とか、
はい、
なんかね、こう藤沢とか、なんかこうポツンポツンと、そういう地名が人気っていうところがあるらしくて。
そうですよね。実際、まあね、こう、いろんなスポットがあったりとか、
はい、
観光地でもあったりとか、おしゃれな街並みがあったりとか、
ま
あ、意外とそういう面がね、はい、大きかったりすると思うんで、まあ、本当にこうおとなしくとしたらですけど、淡々と 素晴らしい街
淡々と
素晴らしい街、はい、あの派手さはないんですけど、
うーん、
すごくね、あの、はい、住みやすかったりとか、うん、昔の街並みがあったりとか、なんかこうそういう街はねいくらでもあるわけで
そうなんですよね、
うん、そういうのはランキングには出てこなかったりしますからね。
うーん、
だから自分がいいなと思った街、
はい、
そのランキングにこう影響されたり、とかではなくて、
はい、
たまたま立ち寄ったりとか、まあ、仕事で、ね、出張で行ったりとかして、あ、この街いいねって思ったんであれば、それは本物ですよね。満足度が高い、
ね、っていうことですよね。
そう、
あのこっちの今新潟ですけど、
はい、
新潟の今私は新潟市内に住んでるんですね、
はい、
でそこそこ開けてるので、うん、割と便利なんです、
はいはい、
で、ただこうなんか致命的な人気というか、うん、そういう意味でよく出てくるのが、
はい、
あの鴨っていう場所がある。
鴨、鴨
市ですよね、うんうん、でそこはそれこそ今フェルモンドさん言ったような、
はい、
もうなんか淡々といいらしいんですよ。
あ、鴨は人気なんですね。
はい、
はい、
この住んでいる人もそう言うし、うん、
はい、
で他からこう遊びに行った人もいや、いいよねって。
鴨はいいですよね。
あ、やっぱり
鴨山、
鴨山、
山ありますよね。鴨山、
ちょっとわからないんだけども、
リスとかいる。
あ、ね、そう、自然も豊富なんでしょうね、はい、
そうそうそう、
そう、だからそう便利な土地ではないけれども、うん、そこにいる人にとってはなんかねすごく気持ちのいい土地らしいですね、うん、
水もきれいですしね、
はいはい、
五線ね、隣のかな、五線とかも
詳しいですね、
はい、五線とかもは大好きですね。
ああ、やっぱり、
はいはい、
ね、かも人気なんですよ ね、
ね、でも吉祥寺みたいな派手さは一切ないですから。
そうそうそう、
はい、
ね、はい、だから全国のランキングなんて言ったらまず出てきはしないとこですね。あとは割と最近、
はい、
といってももう 2,3 年は前ですけど、改めて、
はい、
なんだこの良さはって感じたのが、
うん、
前橋。
前橋いいですよね。
いいんですよ ね、
ね、
そう、なんかね手前味噌みたいになるけれども、
はい、
こんなにこう住みやすい、
うん、
気持ちがいい、で街を歩いていて快適なとこだったか。
ドライブしててもね、こう飽きないですし、何しろこう赤城の裾野の凄さっていうのが改めてね分かったり、
あ、山のね、
そう、うん、利根川もね通っててすごく、
そうそうそうそう、
意外とちょうどいい川のなんていうんですか、上流具合っていうか
、ね、
はい、
そうそうそう、
はい、
でまたあの小さい川だけども広瀬川なんて川が町の中をこう流れてたりして、うん、いいんですよね。
結構古い町並みとかね、建物残ってたりするんで、あれもね良かったりしますよね。
ね、だその辺、まあね、前橋がそういう住みたい町のランキングに出るかどうかは分からないけれども、
はい、
本当にそういう、こう人の評価とは関係なく、うん、気に入るところっていうのはありますよね。
ありますね。
うん、
だこう周りに影響されない、
はい、
自分が本当に体験したりとかしていいなと思ったものというのをまた大切にしていった方がいいという、まあ、このさっきダニエル・カーネマンが言っていたことにまつながるのかなと思いますよね。
ですね、うん、だそこでもし万が一、
はい、
これはあの新潟のあたりでもよくあるんですけど、うん、
はい、
やっぱり新潟って昔から、うん、あの田舎っていうイメージがすごく強い。
お、そうなんですね。
なので、はい、昔からこのドラマの中でも、
はい、
もう本当山奥雪深いところで、
あ、確かに
どうにもならない田舎出身ですっていうような、
うん
うん、この実は主人公がそういう、
はい、
っていう設定でなぜか新潟が出てくる
新潟の山の方の話ですよね、それね。
ですね、
はいはい、
ちょっと群馬寄りというか、
うん、
でそういうイメージがあるとやっぱりこう人々も、
はい、
新潟って何にもないよねってよく言うんですよね、
う
ん、
あ、そうですか。
そう、住んでる人も言う、
ね、そんなことないですけどね、
はい、
うん、
でそれに影響を受けたら
はい、
なんかもったいないよなっていう、せっかくいいとこ住んでても、うん、で良さは知ってるのに、なんかみんなが何にもない何にもないって言うと、うん、何かの時にはいや新潟来ても何にもないですよって発言しかねない
確かに、
うん、
いいとこいっぱいあるのにっていう感じがしますけどね、
は
い、
ですね、うん、だそういうのは本当にこう今時なんかねネットとか SNS とかで、うん、こうね人々のコメントがにすごく触れやすいので、
はいはい、
マイナスの影響を受けるのはもったいないよなって、
そういうことです
よね、気をつけたいよなというのを思いますね、うん、
はい、それがこの、まあ、音色塾なんで、
はい、
例えばこう今はねこういろんな住みたい街とか、
うん、
こう価値観に影響されるっていうのありましたけども、
はい、
例えばコミュニケーション技術とか自分が例えば習得したいものとかね、
うん、
目標とか、はい、そういう時にですら、
うん、
こう周囲の考え方とか、
はい、
あのこうステレオタイプ的な考えに結構影響されてしまって、
うん、
何か今取り組んでるもの対してもそれがこう邪魔をするっていうこともありますよね。
ありますね、うん、あのイタリア語、
はい、
イタリア語を、うん、まあ、あのもともとは歌を歌うイタリア語の歌を歌う必要から勉強を始めたわけなんですけど、うん、イタリア語を話す人口って、
はい、
世界的に見るとかなり少ないんですよね。なのでそういうのを知ってる人は、
はい、
イタリア語勉強して何になるのって言うんですよ。
お
英語はわかると、
はい、
で、あとは最近は中国語がすごく人気が、うん、まあ、人口が多いので人気出てで、ね、で何語っていうのは分かるけど、うん、イタリア語っていうのは何回か言われたんですよね、
はい、なんでイタリア語なんだ。
そうそうそう、
はい、
でその時にね、もともとのそのイタリアの歌をちゃんと歌えるようにというのがあるから、うん、別にそれに左右されていや確かにイタリア語喋れても、
うん、
それで通じる地域って少ないから、うん、なんかこう労力に対してなんか得るものがねなんか少ないって言われると確かにってなりかねないんですよ、ね、
なりかねないですよね。でもそこでちゃんと自分の考えを持っていれば、
はい、
そんなふうには影響されないと
ですね
いうことですね。
ですね、うん、この話し方で言うと、
はい、
人前で上手に話ができるっていうのは、
うん、
どういう話し方なんだろうっていうのが、まあ、一人一人なんとなくあると思うんです、
はい、
これがもし自分の目指すもの、
うん、
あるいは自分のキャラクターに合うものではなかった場合、
はい、
すごく苦しいことになる。
そうですね、
うん、なんかこう有名なお笑い芸人みたいにもうどっかんどっかんその場を楽しませる、うん、あれがこう理想の姿だというふうになんか思い込みがあったらやっぱり喋っててもそれを目指すでしょうし、うん、の学生時代の友達でいましたね、
はい、
の何人かで、ね、5、6人とか10人ぐらいとかそのくらいでこう集まると、うん、そいつがいるとえらい盛り上がる、
はいはい、
ずっと最初から別れ際まで
ずっと話してるんですね。
そうなんです、
はい、
で楽しませてくれる、
うん、
で確かに本当にね助かるんですよ。すごい楽しいんです、
はい、
で周りのみんなもやつさえいれば
なんか楽しい雰囲気になると。
そうそうそう、
はい、
だどこへ行ったってあいつさえ来れば、
うん、
あ楽しい時間になるっていう、
はい、いいです ね。
ところがある時、
うん、
そのなんかねボソッとこう聞かせてくれたのはいやいつもこの別れた後に、
うん、
一人でこう部屋に帰るとぐったりしてる。
ああ、本人が盛り上げていた本人が。
そうなんです。
なんか疲れちゃうってことなんですかね。
はい。でそんなのみんな私も含めて誰も知らなかったので、
うん
うん、むしろ楽しませるのが好きなタイプくらいに、
はい、
でもう自分がこう盛り上げたいから、
うん、
みんなとこう集まってると。だから逆に周りもそれを煽って で話を振ったり、
はい、
なんか無茶ぶりをしたりしてたんですよね、うん、あの面白い話しろよとか、
はいはい、
でそれを振られて、で何か喋って、でいやそんなのつまんないからもう一本とか言われるのが好きなのかなって思ってた。
したら実はそれで疲れちゃってたと。
ぐったりしてて、だから多分みんなはこうね、そういう楽しませるのが好きなタイプだって俺のことを思ってるんだろうけども、うん、多分違うっていう自分でもよく分かってないんでしょうね。
だ
から多分違う。
あ、
でもみんなで集まるとついそうやってしまうという、う
ん、だからまあ、いい人なんですよね。
そうなんです、そうなんです、うん、だからいやそこまでぐったりするんだったら、
う
ん、無理しなくたっていいんじゃないって言うと、いやでも多分明日もやるんだよねって。
でもやったらその才能があるっていうことは、
うん、
あ、なんかね、認めて生かして いていただきたいなと思いますけどね。
うん、だ多分彼の中でもこういう集まったらこう、ね、何かこう盛り上げるっていうのは大事な役目なんだっていう
ふう
に思ってたんでしょうね。
うん、私もあの仕事で、はい、なかなかこう大きいプレゼンを抱えているという人がいまして、
はい、
で今までそういう経験があまりないから、
うん、
こう自分の考えをこう、うん、うまくプレゼンどうやってすればいいかっていう内容よりもそのなんていうんですかね、見栄え、
はいはい、
発表、そこにすごくこう不安を抱えている人がいまして、
うん、
でもあのね、傍から見てたら、
はい、
もうその人の考えを普段通りに喋れば、
うん、
もう絶対伝わるというのがもう周りから見てたら分かるんですよね。うん、変にこうなんかさっき言った理想の話の上手い人みたいのを真似て、はい、プレゼンっていうのはこうなんだっていうのを、うん、そこにこうフォーカスして自分をこう消してしまうよりも、ね、流暢に喋ろうみたいな消してしまうよりも、
うん、
やっぱその、ね、発表する内容がそもそも魅力的なわけだから、
普段通り一番の武器ですよね。
普段通りに、ね、話さえすれば、
はい、
ね、その上手い話し方をしようなんてもう全く必要ないなと思ったんですけど、本人はいかにもこう、ね、コマーシャルみたいな、でよくプレゼンのシーンとか出てくるじゃないですか、
ね、
かっこいい、
いやあれは
パワーポイント使ってみたいな、
そうそう、はい、本当にこの世の中のプレゼンテーションを担当する人を、うん、はい、逆に苦しめたイメージですよね。
あんなのあんまりあの見たことないですから。
そうそうそうそう。
あんなのね。
ね、やたらとかっこよく、はい、でステージの前の方でちょっと歩きながら、
うん、
でバックには自分の喋るシーンも同時に映ってたり、
はい、
みたいなの、
はいはい、
あれがプレゼンだっていうふうに。
そうなんですよ、
うん。
全く必要ないと思いますよっていう話をして、
はい、
あのね、その内容自体が素晴らしいから、
うん、
普通に。普段別に話も全然下手な人ではないので、
うん、
普通に話せれば全く問題ないっていうふうにね、私は思ったので、
はい、
まあ、今回みたいにその周りに惑わされるようなことは全くしない方が、
うん、ね、
はい、まあ、スキルも高まっていくし、結果コミュニケーション技術もその人のスタイルも確立されるし、
うん、
さっきみたいにこう疲れちゃうっていうのがありましたね。自分と違うものを追っていくことによって疲れてしまったりして、
うん、
まあ、その幸福度自体が高まらないみたいなのもありますよね。
はい、いやそこなんですよね、うん、なんか現代人っていうとちょっと大きい言い方だけれども、はい、あの幸福度を高めようと するがあまり、
はい、
逆に下がっている行動ってすごくあるんじゃないかな、
うん、ありますね。その今のね、こう習得するようなこうスキルとか以外でも、ね、
はい、うん、
あのこのフォーカシングイリュージョンっていうのありますね。
あ、はい、あの、はい、カーネマンの、
はい、
ありましたね。
はい、
はい、
あのいわゆる焦点を、
うん、
まあイリュージョンですから幻想ですよね。
はい、
こう見るポイントを間違っているっていう。
うん、
これあのね、その仕事とかすごいスキルを習得するみたいな以外でも、
は
い、
うん、
簡単な趣味でも、
はい、
今幸福度っていうのも出てきたんで、
うん、
そういう事例もあるなと思ったんですけど、
あ、ね、楽しみのためにやる活動ですよね。
そうそうそう、ですら、
はい、
なんか周りを意識してしまって、
うん、
趣味はこういうふうに楽しまないといけないんじゃないかとか、
はい、
それで 趣味ですら楽しめていない現代人みたいな。
いやだって、うん、もうね30年も前のことですけど、うん、その学生時代とかにね、うん、雑誌とかメディアが、うん、このモテる趣味、モテるっていうのは、
はいはいはい、
これをやっているとかっこいいって思われる趣味の特集とかよくやってましたよね、うん、
はいはい、
だからこれはもう明らかに自分が好きなこと以前に、うん、はい、みんなが高く評価することっていう、うんうん、そのふるいに分けている。
そうなんですよね。
はい、だから、うん、サーフィンとか、はい、スキーとかっていう、うん、なんかちょっとやっぱり見栄えのするものが。
ティンション入ってるんですよ、それに。
ああ、入りますね。
そうだ、いい迷惑なんですよ。
いい迷惑。
本当に。ね、
はい、
そんな、やわなスポーツじゃないんですよ。
いや、テニスなんて本当にね、
はい、
えー、らいハードですよね。
モテるとか、そんなね、レベルで打ってないです。
そうそう、はい、そう。だからそれは、うんうん、もうね、私も子供の頃から身近にテニスを見てたので、はい、そんな甘いもんじゃないぞっていうのはよくわかるし、
はい、
だけど、こう、メディアがそういう見せ方をしてしまうと、うん、こう、真剣にテニスにやってる人が、
はい、
ある意味そういう目で見られるところが、
あいつモテたいから、
そうそうそう、
打ってるんじゃないか。
ね、うん、そうだ、本気でこうストイックにサーフィンやりたくてやってる人が、うん、ああ、あのモテたいタイプの典型だよねって言われてしまう、
うん、ありますよね、いまだにありますよ。例えば趣味で何やってるって言われて、
はい、
うん、じゃあ、極真空手って言ったら、
はい、
うわ すごいねみたいな、
うん、
なるじゃないか。
なりますね。
ビール瓶ですねとか、ことかやるのとか、なるじゃないですか。
ごつごつ、
はい。ならないかもしれないですけど。テニスって言うと、
はい、
まあ、あまりテニスをね、
うん、
今までこう、そういう目で見てた人。
はい、はい、そういう目でね。
見てた人は、なんかちょっと軽いな、みたいな。
ああ、かっこいいですねっていうくらいのところから入りますもんね。
うん、まあ、知ってる人は、いやー、ねえ、まだテニスやってるってすごい過酷な、
ねえ、
ですよね、みたいな、なりますけど。
体動きますね、っていう。
そうですね。
うん、
そういうのは、ありますね。
うん、
なんかこう趣味の領域でも、
はい、
ね、さっき言ってましたけど、フォーカシング、イリュージョン。
うん、ね、
こう自分は本来、これで楽しいと、
はい、
ね。楽しみは人それぞれなんていうね、口で自分が楽しければいいみたいなことを言いながらも、
はい、
なんかこう、人の目を意識してしまって、趣味ですら楽しめてない。
はい、
釣りをしたとしても、
はい、
なんだろう。ね、ちっちゃいので釣れれば本当は楽しいし、こう魚を釣ってること自体が楽しかったりするんですけど、
はい、
いや、この大きさじゃ釣れたうちに入らないからまだダメだなとか、なんかこの竿で釣ったらちょっとタブーだからダメだよなとか。
あ、ね、はい、こう立派すぎる竿だと、
うん、
なんかね、こう細いやわな竿で釣る方がちょっと満足度が高いみたいなのが、そういうのありますよね。
そうですね。
うん、同じ釣りでもキス釣りを私はやるんですけど、
はい、
で20センチを超えると、うん、割といい感じだなっていう大きさ なんですよね。でかといってそんなにでっかくなくても、
うん、
こうフライにして食べるときはむしろちょっと小ぶりなくらいの方が食べやすかったりするのに、その30センチ近いようなのが釣れたのを周りのおじさんたちが、
はいはい、
おーって言って大騒ぎする、
うん、
そうするとやっぱりこっちもちょっと影響を受けて、
はい、
今日はすごい釣りをしたみたいに思っちゃうんですよね、
はい、
だから、え、自分ではもうちょっとちょうどいい、
うん、
本当は一番嬉しいサイズの食べやすい魚っていうのがあるのに、
うん、
なんか周りの目で、いや、やりましたよ今日はなんて喜んでるっていう、
はいはい、
とこあるなっていう。
そうですよね、
うん、
まあ、うまくそれがね、楽しめた方に入ればいいんでしょうけども、
ですね、本気で楽しめるならいいんですけど、
うんう
ん、なんかじゃあ次回から大物狙いでいこうかなんて、
はいはいはい、
方針が変わっちゃったりしたらね、何やってんだろうなっていう。
ですよね。
うん、
でも、あのね、あの、歌を、例えばね、歌にしても、
うん、
自分のスタイルがあるのに、
はい、
やっぱこう、テノールのあの 高音が出ないから自分はダメだなみたいなとかね。
ね、うん、これ歌のコンクールに出続けていて言われました。ピアニストが、ね、はい、こうその伴奏をしてくれて、うん、でそのリハーサルをやるんですよね、うん、でリハーサルって全員がやるので、うん、他の人の歌も聞くことになる、
はい、
割と身近 でそうするとみんなやっぱり上手に聞こえるんですよね、うんうん、でパワフルにうわーっと歌うような人が自分の直前にいたりすると影響を受けて、う
ん、はいはい、
これに、ね、勝たなきゃいけないっていう、うんうん、でまあコンクールだから当然勝ち負け なので、ね、この人に勝つにはってやっぱり意識しちゃうんですよね、うん、そしたらその伴奏してくれたピアニストが、
はい、
意識したでしょ
でそのバレてる、
そうリハーサルの直後に意識したでしょ、
うん、
ダメですよって言われるんですよね、
はい、おじゃあいつもと違う自分のスタイルは出てないわけですよね、いいところが。
そうなんです、
はいはい、
タイプが違いますから、
はい、
真似しちゃダメですよっていう、人は、はい、ああいうスタイルだから、
うん、
ね、パワーでガーンって歌って、うん、こうもう押し切っちゃえっていうので、はいはい、いいけども、斉藤さんタイプ違うから、うん、あれ真似したら潰されちゃいますからやめた方がいいですよって、
うん、
それはもう本当にこう、あ、これすごいって感じると、
はい、
何かをもらっちゃうんですよね。
そうなんですよね。さっきも、ね、言いましたけど、いい影響ならいいですけども、うん、まあ、それで自分の良さが潰れてしまうという、ね、うん、
はい、
ことはありますよね。ね、
ありますね、
うん。ピアノでもほら、別にこう難しくなくても美しくて楽しめる曲っていうのはいっぱいあるんですけど、なんかこう、ね、ショパンのエチュードが弾けないから、なんか楽しくないなとか、なんか思っちゃうと、全然ね、音楽としてはすごい楽しめる曲がいっぱいあるのに、
はい、
うん、なんかもったいないなみたいなとこありますよね。
こう弾けて、すごいって言われるような曲が、ね、
はい、
弾けないと、
うん、
あれに憧れるなって、
はいはい、
うん、
ありますよね。
なるほどね。
旅行を一つとってもですよ、
はい、
ね、旅行行ったこと自体が普通は楽しいのに、
うん、
なんだろう、グリーン車に乗れてないなみたいなとか、変な、
それ
変な、
はい、
ね、グリーン車に乗れる人が羨ましいなとかなってしまって、別にそんなのどうでもよかったはずなのに、
うんうん、
それを意識してしまって満足度が下がるみたいな、
はい、
うん、
ね、だから何を楽しみに行ってたのか、うん、っていうとこですよね。
そうですね。
そのね、
う
ん、なんかグリーン車のシートが楽しみなのであれば、それを楽しめばいいし、
うん、
そうじゃなかったはずなのに、他の人を見て、なんかね、グリーン車だとか、ビジネスクラスに、
うん、
なんか平気で乗れる人いるんですよね。
うん、
私はなんか5年間お金貯めて、必死に来たら乗ったのに、今度、そしたらファーストクラスが気になって、っていうのは。
ね。
うん、
ありますよ ね,
ね。
本来その先のね、景色を楽しみに行ったりとかしたわけなのに、
ね、
違うところで変に周りのを意識してしまって、
はい、
周りって言っても誰なのかもうもはや意味不明ですけど、
はい、そうなんですよね。でしかも自分に向かって何か言われてるわけじゃないのに、
そうそうそう、
そのね、じゃあファーストクラス乗ってる人に対して、うん、なんかすごいですねとか声かけている、その自分とは無関係なシーンが影響してるという。
そうですよね、
うん、
まあ、こう進化した人間ならではのこう、ね、先のことを考えてしまったり、ね、起きてもいない不安を考えてしまったり、まあ、そういうのが原因だと思うんですよね。
ですよね。脳が発達したから良くなったのかと思いきや、
うん、余計なことを考える、
うん、
お菓子を作る、
はい、
としても本来そのお菓子を作ってる工程とか、
ま
あ、それを身近な人が食べてくれたりとか、
うん、
まあ、そういうのがこう純粋にね、それが嬉しくて、
うん、
そうなのに、例えばその後 SNS に上げて、
はい、
なんだろう、いいねが少なかったらもう全部帳消しにしちゃうぐらい落ち込んだりとか、
ね、
必要ないですよ
ね
全く、
はい、うん、もうそれこそ顔も名前も知らないような人たちがどういう反応するか、
うんうん、
でみんながわーっと騒いでくれたら、 なんか俺の時代がやってきたみたいな
時代がねやってきますよ ね
でところが次のお菓子をアップしたら、はい、今度はえらいけなされたので、うん、この間のあれを作った人とは思えないみたいなこと言われると、う
ん、実は前作ってないんじゃないですか。
そう、はいね、そしたらもうなんか怖くなって次はもう出せなくなったり、うん、っていうのは本当にもう意味のない行動なはずなのに、
はい、
な現代人にとってはそこが大事になってるのかな、
なってしまってるっていうことですよね、
うん、
さっきあのちょっと前に SNS のこう、はい、コメントとか、
うん、
まあ影響されるってありましたけど、
はい、
まあ、レビューとか口コミとか、
うん、
ああいうのに意識されすぎて、
はい、
映画一つ撮ったって行く前からこの映画つまんないんだよなとか、なんか
見る前から
見る前から思って行ったりとか、行こうと思ってたラーメン屋さん、なんかあの食べログ見たら、あ、行くのやめようみたいなとか、
そう、ね、
よくね、だからあれは自分が行こうと思ったんだったら自分の目で確かめればいいし、
はい、
映画なんて見方なんて100通りあるわけですから、100人見たらね、ちょっと見た人の、しかもあの奇跡的にコメントを書き込んだ人のコメントを見て、
いやそこですよね、本当、ね、奇跡的なほど稀な人が書いてるわけですから、
はい、そうですよ、ほとんどの人は書いてないですから
ね。だから、ね、映画を見た人100人の中の1人どころじゃないですもんね。
ないですね、全然
ね、だもんそれ仮に100人に1人が書いてたとして、それたったたの 1%、
うん、
で実際はもうそれよりはるかに下回るくらいな、うん、稀な人で、しかもそういうのを言いたがるタイプ、
そうですね、
はい、
でそのコメントが次のコメントに影響をさせてるっていうこともあるの で、
ね、うん、
本当ね、気にしない方がいいと思うんですよ、
本当にそうですよね、
自分じゃないとそんな趣味ですら映画ですらも、
うん、
なんか本当の意味で楽しめてないと、
うん、
いうことになっちゃいますよね。
ですよね。
ではですね、
はい、
まあ、今ずっと他人から影響されてね、うん、楽しめないとか、はい、技術が習得できないとか、本来の自分でなくてストレスが溜まってしまうとか、う
ん、はい、
まあ、そういう話してきましたけれども、
うん、
まあ、ポイントをちょっとまとめてみたいんですけれども、
はい、
まあ、ポイント2つと、うん、いうことですね。
はい。
はい、
そうですね。
はい、
まず一つは、
はい、
他人との比較をしない。
うん、
はい、これも、ね、まあ、ね、いろんなところで言われるけれども、うん、改めてしっかりと考えても、考え直してもいいんじゃないかという。
無意識に、
はい、
常に誰かとか、他人とね、うん、あと他人の目とか、コメントとか。うん、そこら辺を意識してしまってるってことですよね。
ですね、うん、何かものを言うのでもこう他の人たちが賛成するかどうかですね。
うん、
だから自分の考えじゃないんですよね。どこかで見聞きした、
ね、
考えで、あ、ちょっとこの人はこういう意識を持ってるというふうに思われそうな意見を、いや私ちょっとこう思うんですよっていうふうに喋る、
はいはい、
これはもうね、他人との比較の中で生きているだろうなというのはありますね。
そうですね、はい、
でもう一つが目の前のことに没頭する、
お
フォーカスですね、集中するという、
はいはい、
でこれさっきのカーネマンの、うん、イリュージョンにフォーカスするのはまずいわけで、
見るポイントを間違って、はい、でそこにフォーカスしちゃいけないってことですよね、
はい
はい、
自分が本当に価値を置いている、
うん、
本当にここは大事だなと、自分が大事にしたいと思っていることにフォーカスするという、うん、
そうですね、
はい、
まあ、没頭なので本当にやってること自体が、ね、
うん、
楽しかったりするわけじゃないですか、
はい、
だそこに没頭するっていうことですよね、
うん、
これをやってる自分がどう思われるかとかじゃなくて
ね、
やってることが楽しいわけですから、
はい
はい、
そこなんですよね、うん、だそれは本当にこう、ね、楽しめている人は当たり前のように、
はい、
その趣味を、うん、その行為を楽しんでいるけれども、うん、今これをしている自分がどう見えてるかな、
はいはい、
という意識が強い人は、
うん、
それが当たり前すぎて、
はい、
他の人からのこう見る目、
うん、
を意識することが、ん？それっておかしいの？それって、え、みんな違うの？っていうふうに思うほど当たり前になっている人がいる。
そうですね。それだと、本当に楽しめてないですし、
うん、
実際ことを起こすまで時間もかかるんですよ。意識しすぎちゃって、
あ、これをやって大丈夫かな、
うん、とか、うん、そうそうそうそう、
他の人からどう思われるかな。
はいはいはい。
うん、
で結局長続きしなかったりする原因にもなりますよね。やらなかったり長続きしなかったり楽しめなかったり、はい、
うん、
自分がやりたければやったらいいと、
ね、うん、だから、うん、ね、フェルモンドさんテニスを何十年やってますかね。
そうですね、もう40年近く、
ね、人生の大部分やってるって感じですよね、はい、だからそれだけ長くやってる人は、うん、テニスをやってる俺っていうね、はいはい、ま、旗からどう見えてるかっていう価値観なんてまるでないでしょうね。
ないと思いますね。
ねえ、
はい、
こうね、どのくらい楽しいか、実際やってて楽しいか、うん、で今日はちょっと足怪我してるからちょっときついなとかっていう、純粋にそれを味わってますよね、
うん、そうですね、うん、なんか、ま、ちょっと手前味噌なんですけども、
はい、
なんか何でも楽しんでるよねってちょっと言われることが最近多いんですよ。
お菓子とか、
そうそうそうそう、まあ好きなことをやってるのもあるのかもしれないですけど、
はい、
うん、すごく言われることが多くて、
うん、
で、まあ、最近ねちょっと釣りを再開したっていうのもあるんですけど、
ね、いいですね、
うん、周りから言われるのは、
はい、
早いと、
早い、
やるって決めてから。やりきるまでがとてつもなく早いって言われるんですよ。
もう完全にもう飲み込んで、
はい、
やってる人になるのが
早いって。
うん、
実はこう何かしようかなと思って、
うん、
まあね、これをやってる自分とかそこまでは考えないかもしれないですけど、
はい、
なかなかこうやるって言ってもやりきるところまでいかなかったりしますよね。
ですね、
はい、それ釣りやってる友達からも、
はい、
早すぎるとね、やろうって決めて、
うん、
やろうやろう、なんか楽しくなってきた、やろうやろうって言ってから、
うん、
2週間後にはもう山奥にいたんですよ。
ね、だからそれ相当ハマってる人じゃないと、
はい、
ね、山に渓流に釣りに行かないですもんね。
そう、その山奥に行って、
うん、
まあ、当然その間ね、いろいろ買うものもありますけども、
はい、
で次の一週間後にはもう、
うん、
でっかい湖にボートで行ってたりするわけですよね。
ね
え、とにかく早いっていう、よく言われますけど、
はい、
まあ、何かを意識してるわけではなくて、
うん、
もうひたすら目の前のことに没頭してるだけっていう、
ね、まあ、だから早いんでしょうね。
で、
没頭してたらやるたんびに今回のはいい感じかなとか、
うん、
ね、このお菓子は受けがいいかなとか、うん、でそういうことを意識して次回のハードルがちょっと高めになったりしますもんね、
うん、そう、なんで、まあ、目の前のことに没頭できるものを作るっていうのはやっぱりね、
うん、
すごくいいことかなと思いますよね。
あ、でしょうね、うん、
そう、まあ、コミュニケーションについて、
はい、
まあ、ネイロジクなので、
うん、
まあ、コミュニケーションは相手があってね、
うん、
こう成り立つことなので、
はい、
こうね、なんか相手のことを全く気にしなくていいとかそういうことではないですよね。
そうですね、うん、もうコミュニケーションですからね、
はい、
相手がいての活動なので、うん、ね、相手のことを知るかっていうことではないんですよね、
うん、
でそんなことをやったら、ね、自分さえ良ければいいコミュニケーションをやっていたら、うん、嫌がられるし、
うん、
でそうすると、まあ、結果的にプレゼンテーション結果がうまくいかないし、
はい、
で、まあね、恵まれない立場にも置かれやすいし、うん、そこはね、コミュニケーションではやっぱり何が大事かなっていうことをいつもこう自分に問いかけて、
うんうん、行きたいですよね。
ですよね、
うん、
そうするとおそらくこう、まあ、大人であれば、
はい、
これ、ね、小学生とかだとわからないですけど、
うん、
大人になると、あ、自分がかっこよく見える、 みたいなことは上の方にこう上がってこないと思うんですよね、
はい、
来週のプレゼンテーションに関しては何が大事なんだろうってなった時に超かっこいい、プレゼンテーションで、
うん、ギャフンと言います、
そうそう、うん、スタンディングオベーションさせてやるみたいな風にはならないと思うんですよね。
そうですね、
うん、
やっぱり誰かのこう人の役に立ちたいとか、
はい
ね、そういうことの方が大事になってきますよね、
うん、ですね、うん、なんか自然にそういう風になってくるんでしょうね、
はい、
なんか痩せ我慢で自分はそんなっていう、こう控えめとかではなくて、うん、本当のこの仕事の成果を考えたら、あ、そっか、自分が目立つじゃないんだな、うん、本当に自分も含めみんなが求めていることは、うん、あ、じゃあこの商品について正確に伝えることが大事なのであって、かっこいい言い方ができて決まったぜっていう、そこじゃないんだなっていうのが、
そうですね、
なんか自然に分かってくるんですよね、
はいはいはい、こう誰かのためにとか、うん、人の役に立つためにっていうのが目的になった時って、
はい、
その人の本来の力が本当にふんだんに発揮されると私は思うんですね、
はい、
自分に向いてしまうと、
うん、
やっぱり、うん、まあ甘えもあるし、動機が不純だし、
うん、
あると思うんですけど、
はい、
やっぱりその人のスキルとか経験とか全てもう純粋に全部発揮されるっていうのは、誰かの役に立ちたいとか、あの人のためにこれをやるって言った時って、本当に純粋にその人のパワーが 100% 発揮されると、
はい、
そういうふうにちょっと思いますよね、うん、
ですね。
なんでこう何が大事か、何が大切かっていうのは、まあ趣味であってもそうですし、
うん、
仕事でもまあ自分の価値観ってことですよね、
うん、
何のためにこれをやってるのか、やるのか、
そこですよね、
まあ、それを意識する、
うん、
そうすれば他人と比較もしないですし、
うん
ね、ひたすら目の前のことにそこにフォーカスできると、
うんね、意識の中に入ってこないですよね、うん、のみんながどう思ってるかなって
、そう、
うん、
ですよね。そして、まあ、タイトルにもありましたけれども、自分の強みっていうのがありましたよね。
ああ、
そう、はい、だから自分の強みっていうのは、うん、まあ、最後になって出てきましたけども、こう自分が今大切にしてい ること、
はい、
何が大事かと、
うん、
その思いが多分その人の一番の強みなんだと思いますね。
あ、うん、ですね、うん、自分の強みをこう周りの人の目を気にしながら、
はい、
ね、決めることじゃないですもんね。
そうなんですよね、
うん、
だそれは実は自分の強みであり良さ、
はい、
売りなのに、
うんうん、
周りを意識してしまうがゆえに、
うん、
それがもう消えてしまって、
あ、
なんか世間一般なんとなくこれがいいよねっていうところに、なんか収まってしまうって、
うん、もったいないですね。
そうだと思うんですよ、うん、なので、まあ、自分をが価値観大事にしているっていうことに、
うん、
まあ、誠実に取り組むのが実は最も幸福度が高まる生き方、
うん、
スタイルっていう、
いや、うん、ね、本当その誠実に取り組むって、うん、なんかこう綺麗事のようにも聞こえるけれども、
はい、
実は自分が一番こう満足度が高まる、幸福度が高まるって、そうですね、うん、そこですよね。
そこですね、
うん、
かつ周りにもいい影響が出る、
はい、
うん、っていう
ことですね。思いますね、
はい
はい、
まあ、この現代はいろんな情報とね、いろんなこう意見、コメントがよくね、まあ、入ってくるわけですけれども、
うん、
まあ、それは見るのは見たとしても、
うん、
本当に自分はどういう思いがあるのかっていうのを、
はい、
ちゃんとね、自分に聞いて
ですね、
はい、で誠実に取り組むっていうそのスタイルを貫いていきたいなと、
はい、
思いますね、
はい、思います、
はい、ということで、
はい
はい、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。